私はあなたの戦いを知っている。私はあなたの現状を知っている。愛する子よ、自分を責めてはいけません。人を責めてはいけません。自分の弱さと限界を嘆いてはいけません。ただ私を喜びなさい。状況がどうであれ、人々がどうであれ、私は変わらず、私の愛も私の言葉も何一つ変わってはいない。私はあなたを愛し、私の言葉は真実であり、今日も生きて働いていくと知られます。それはあなたの目を私に向け、永遠に向けて私を褒めたたえなさい。私を喜びなさい。私をあめなさい。その時あなたは私の言葉を聞くであろう。私の声を聞くであろう。その言葉はあなたを強くし、その言葉はあなたを立て上げていくと主はおっしゃいます。愛する子よ、私はあなたを喜びと聖霊で満たしていこう。その喜びと聖霊満たされて神の言葉を述べ伝えに来なさい。あなたを待っている人がいる。私はあなたを通して救う人、あなたを通して癒す人、あなたを通して回復を受ける人を用意していると知られます。どんなにあなたが力がなくても、弱さを覚えても、私はあなたを用いていく。あなたの存在そのものを祝福していき、あなたを通して救う人、癒す人がいることを覚えなさい。あなたは出て行きなさい。恐れずに手を伸ばしなさい。口を開きなさい。私が言葉を与え、私が力を解き放ち、あなたを通して技を成していくと知られます。それはあなたの重荷には決してなりません。それはあなたの喜びとなる。それはあなたの命をあふれさせ、喜びをあふれさせ、あなたの人生を祝福していくことになると主は仰せられます。時はすでに来ています。時はすでに満ちています。私はすでに働いている。あなたはそれを信じて応答するとき、私はあなたを通して私の技を表していくと主は言います。それはあなたにとって非常に大きな喜びとなると主は仰せられます。あなたが使わされている場所に、私の用意した救うべきものがいる、癒すべきものがいると主は言います。主イエスが希望、主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく。必ず主の道が備えてあるから、必ず勝利が、必ず勝利が与えられるから。 God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, he really is.God is working for my good, Oh my good, oh my good, God is our King. Oh my good, yes, He really is. Hallelujah! 愛する天のと様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日このメッセージの礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットでオンラインされている人一人を心から感謝します。ダウンロードして礼拝されている人一人をありがとうございます。長崎三教会の新牧師レス様が牧会しなさっている日本中世界中にいるあなたのためを心からありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様どうぞご自由に働いて御言葉を解き放してくださり、御言葉を通して私たちを育み立て上げてください。語る者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵、上からの知識、上からの霊を例えを持って聖霊がご自由に語り働いて、あなたの御業をご栄光豊かに表してください。神の言葉を通して私たちが主の用意されてあふれるほどの祝福と身を具体的に見ていくことができますように、神の言葉を私の心と霊に刻んでください。主はあなたに期待します、信じます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目を終えた主に期待しながら御言葉を聞いていきたいと思いますが、それではですね、聖書を開いていきたいと思いますが、今日はルカの24章と使徒の秘書を開きました。さっきも話しましたけど、ルカの24章の最後の部分とルカの使徒は重複しているところがあるですね。同じことをちょっと表現を書いてそこをまず見たいんですね。で、使徒の働きもルカが書いたと言われています。だから同じ著者が書いてるからですね。でルカの24章のさっき読んだところは、50節から読んでいきました。ちょっと手前の44節から見ておきたいと思いますね。171ページ、1つ前の書の方、156ページね。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、イエス様について、モーセの律法と、モーセの律法って言ったら、モーセ五章一般的に指します。創世記、使徒エズビキ、レビキ、申命記、創世記、レビミ、民数記、申命記ですね。でそれと、まあ、預言書。預言書っていうのは、すべての預言書と、ユダヤ人は歴史書、全預言って言いますね。歴史は神にとって、ユダヤ人にとって、神の言葉の成就したのが歴史なんです。で、まさに我々が言う預言というのは、これから成就していくのは、神の言葉が成就していくんですね。だから そうなんですね。まあ、ちょっと話はずるいからこれ言いませんけど、歴史と、立法と預言者と、詩篇とに書いてあることは、必ず全部成就するということでしたと。で、成就してきた。イエス様はその成就ですね。そこで、イエスは、聖書を悟らせるために、彼の心を開いてって書いてあるんですね。聖書が分からないときね、落ち込むことはないんです。聖書は分からないと思ってください。でも聖霊が働き、我々の心をイエス様が開いてくださると聖書は分かるんですね。私は大学で西洋文化っていうのを取っていたんで、ヨーロピアンカルチャーってなったんで、聖書はね必修だったんで、で聖書の日本でもまあなんていうかトップのレベルの人から学びましたけど、キャノンっていうんですけどね。で、すごく学びましたけども、知識としては学ぶんですが、全然心に響いてこないんですね。で、聖書って皆さんね、知識で理解することはどうでもいいと言いません。必要でしょう。でももっと大事なことは心で読むんです。そして霊に言葉を入れるんです。その時その言葉はあなたの人生を変えてくれる。いい意味で。その時あなたの人生を生かしてくれる。で、言葉は人を作り変えれるんです、ね。で、それが神の言葉なんですね。で、これ心を開いてって書いてあるのは、イエス様の心を開いてくださった時に御言葉っていうのははっきり心に分かるし、理に分かるし、正しく理解できるんですね。単なる知識じゃなくてですね。で、そこで45節、イエスは聖書、悟るために心を開いて、46節、こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、これは十字架ですね。そして3日目に死ぬから蘇り復活、その名によって罪の許しをするため悔い改めがエルサレムから始まってアレルキの人々に述べ伝えられた。ルカ版の大宣教命令です。エルサレムから悔い改めが始まる。許しは十字架って完成してるけど、悔い改めるときそれを受け取ることができるから、悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国伝説が始められるよって。それはあなた方はこれらのことの証人です。その証人になる、証人になるんだよっていうことをルカが言って、これルカ版の大宣教命令ですね。で、 でもそのためにはさあ、私は私の地に約束してくださったもの、これ後で言えば聖霊のバプテスマですが、約束があったもの聖霊、その聖霊のバプテスマをあなた方に送ります。あなた方は意を高いところ、父なる神様天から力を受けされるまで、これ聖霊の力を受けるまでは都にエルサレムに留まっていなさいということで、これルカの福音書だ、これ使徒行伝同じことを繰り返されています、ね、でそれを聞いて、それからイエス様はカイロをベタニアまで連れて行って、手を挙げて祝福された弟子たちをね、そして祝福しながら彼らから離れ、これこの後天に昇っていったって文章を書いてる聖書もありますね。でこれ祝福しながら離れた天に昇っていったわけですね。だから祝福しながら天に帰っていかれて、彼らは祝福だ、そのイエス様が天に帰っていく姿を見ながら祝福されて、彼らは弟子たちもです、弟子たちは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰って帰ったんですね。でまあ、これイエス様を礼拝してって言葉が入ってるのもあるんですけど、つまりイエス様を礼拝しながら本当に非常な喜びだ、ただの喜びじゃない、もうすごい喜びながらエルサレムに帰ってきて、いつもオールウェイですね、いつも宮にいて神を褒めたたいていた、これは祝福していたって言葉です。今日の言葉に主語にいつも宮にいて神を褒めたたいたって書いてあるんです。その下に英語が書いてくれてるんですね。And はコンティナリー、私読むと大変やな、ジャパニーズですね。In the temple、 テンプルって宮ですね。Praising ってのは賛美ですけど、And blessing って祝福なんですね、祝福する。だから、God だから神を賛美し、祝福していた。神から祝福を受けるんじゃなくて、私たちが神様を賛美し、神を祝福していたって。これですね。で、そしてこういう言葉なんですね、これ。だから、弟子たちはエルサレムに帰って、主から祝福を受けて帰った時も喜び出されて、もう神を賛美し、喜んでいたんですね。これが、これちょっと覚えてくださいね。すごい大事なことなんで、はい、使徒に行きますよ。ね、使徒に行きますよ。使徒の一章のところの、今日は12節から読んでもらいますけど、ちょっと3節からゆっくり見ます。ね、3節から。イエスは苦しみを受けた後、これ十字架のことを意味します。40日の間、復活して、彼らに現れて、弟子たちに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていること、復活したよ、今生きているよってことを、使徒たちに示されました。そして、彼らと使徒たちと一緒にいるときに、イエスは彼にこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた地の約束が待ちなさい。やっぱ同じです。都にとどまってなさい。エルサレム離れないで、地の約束、聖のバプテスマね。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖のバプテスマを受けるからです。聖のバプテスマを受けるからね、それまではとどまっているよ。言い換えれば、バプテスマを受けたら出ていけということですね。そこで彼らは一緒に集まったとき、ここが面白いんですね。イエスにこう尋ねた。弟子たち分かってないんですね。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。これは最高の質問ではありません。何かというとですね、地上のことを見てるんですよ。分かってないから、まだ精霊受けてないから。ついにイスラエルの国を再興してくださるんですかってこう、喜びしゃんって言った地上のことを目に見ることを考えてる。するとイエスは言われた。イストがどんな時ということはあなた方はしなくてもいいんですと。それは、ご自身のがご自分の気を持って収めになっていますと。まあ、実は10日後でした。決めてます。しかし、あなたが持ってる神の国じゃなくて、精霊があなた方に臨まれるとき、これ聖のバプテスマ。あなた方は力、これ聖の力、さっきは力でね。聖霊が臨むと力を受けるから、聖霊の力を受けるよって。そしてエルサレム。で、ユダヤ、サマリアの殿堂及び地の果てにまで私の証人となる。証しになりますよってね。ここ詳しく言ってるわけですね。同じこと言ってますよね。で、ちょっと脱線しますけどね。弟子たちはね、目に見えること言ったんですね。今こそ国を再興してくださるんですかってね。地上のこと、目に見えること、そこに私たちが目を奪われると、神の御心を間違えます。詐欺師にかかります。神の方法と人の方法は違うからです。地上のことに目を留めていると騙されます。神様とか永遠に目を留めていると私たちは大丈夫なんですね。でこの時もね、弟子たちは分かってなかった。まだ聖霊来てなかったから。だから、こちらの国の最高のことを考えた。でも、イエス様が言ったのは永遠の国、天の御国のことだったんですね。そして言われたんですね。で、元に戻りますよ。そう言って、こう言ってから彼らに手紙に挙げられた。天にね、天って、これは頂点ですね。ね、雲に包まれて見えなくなられたとね。で、イエスは登っていかれるとき、弟子たちは手を見つめていた。まあ、このとき祝福しながら帰って登っていったんでしょうね。で、すると見よ、白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れ、天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方見たときと同じありさまでまたおいでになります。すごいね、このときから最後のこと言ってるんですよ。また来るよって最後のこと言われたんですね。で、それで今日のとこ言いますよ。さて、こうやって言われて、ルカによると祝福を受けて、彼らは帰ってきたけど、喜びながら帰ってきたんですね、ルカによるとね。でそこで彼らは、弟子たちは、人たちは、オリーブという山からエルサレムに帰った。その山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のほどの距離であった。 彼らは町に入る、これイサムです。町に入ると、ペトロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブとね、シントン、シモン、ヤコブの子ユダ。早口言葉ですね。弟子たち11人です。イスカリオテユダは入っていません。それ以外の、このユダはイスカリオテユダじゃないかな、11人だった。その11人と、この人たちは、婦人たちや、これね、一番最初の婦人がいるんですよ。婦人会がね、祈る婦人会がある教会はね、リバイバルするんです。祈る婦人会がある教会はね、祝福されるんです。祈らないで喋る婦人会がある教会はね、分裂するんです。婦人に黙れというのはね、これは酷です。でも、祈ってから喋ってください。祈ってから奉仕してください。祈る婦人会がある教会は爆発します。長期牧師の教会もそう。インドの教会もそう。本当そうなんですよね。ね、これね、この時ね、一番最初の時にイエスの11の弟子たちと婦人がいたんです。と、イエスの母マリアなんです。で、マリアのことをね、あのプロテスタント、悪く言いますけど、私は聖書のマリアは最高に素晴らしいと思っています。残念ながらカトリック教会に行っているマリアは聖書のマリアではありません。本当に聖書のマリアは神に選ばれた人、あなたの言葉になりますようにと言って本当に入り下った人、砕かれた人。私の皆さん、絶対口が裂けても言いません。彼の言うことを何でもしてあげてくださいと言った人です。いいですか？でね、あの、カトリック教会行ってるマリアはね、ちょっと脱線しますけどね、あれははっきり言いますね、もう誤解をされても、歯が遅れちゃうけどね、あそこに言ったら。悪霊です。カトリック教会行ってるマリアは悪霊です。天国で本物のマリアが悲しみ、痛み、苦しんでいます。聖書から言って完全に 100% 間違ってます。本物のマリアは、聖書のマリアは、最も謙遜でへりくだった人で、まさに神に粘れた人です。聖書のマリアを否定してはいけません。プロテスタントは間違いやすい。そうですね。聖書のマリアは本当にへりくだった人なんですね。だから私たちはね、学ぶことはいっぱいある。だけど、マリアは絶対自分を崇めませんし、自分に祈りなんて言いません。口が裂けても。イエス・キリストなんですよ。わかりますか？で、その夫人とイエスの母マリアと、それから、およびイエスの兄弟たち、これはイエスの後に生まれた兄弟たちですね。兄弟たちと心を合わせて祈りに専念したって書いてある。さて、私ここ何度も説教したんです。祈りに専念してよって。大体今までの説教はですね、弟子たちは人々を恐れた。本当に恐れたんですね。で、怖くて、祈りに専念したってかっこいい書いてるけど、そんなかっこいいもんじゃないと。もう祈るしかなかった。祈るしかできなかった。だから一緒に集まって、一人でいると怖かったから一緒に集まって、もう一心になって祈ってた。っていう感じになった。どっちかというと悲壮感がある。で最終的に僕が断食して乗ってたというからですね、可能性十分あると思いますけど、断食して乗っていた。だからもう本当に神様、どうぞお願いしてください。聖霊ください。聖霊来ないといけないです。あ、神様ってこういう感じのイメージをして説教してた。そんなふうに思ったでしょう。そういう説教してたからね。間違いだとは言いません。そういう部分もあったと思います。だけど、ルカの福音書に何て書いてあったか。非常な喜びに出されて、エルサレムに帰って、いつも宮にいて神を褒めたたえていたって書いてあるんですよ。で、それがこの部分と合致するんですよ。ってことは彼らは、どうしたかというと、その集まって、本当に神を褒めたたえ、神を賛美し、喜びながら神を褒めたたえて祈ってたんですね。で、もちろんね、ユダヤ人に対する恐れはあったと思います。ないとは思いません。やっぱり一人の怖かったでしょう。が恐れて集まってたんです。だけど、集まっていたんだけども、神様は何も変わってないし、復活したイエス様も知ってるし、約束ももらってるから、そのイエス様を見上げながら賛美するとき、喜びってくるんです。今あなたが最悪のところに置かれている人がもしかしているかもしれない。いや、私、あなたは私のこと知らないんですよ。私の状況知ってますかって言ってね。健康的にこう、経済的にこう、人間関係こう、ああ、おうおうおうおう。あなたは私のこと分からないでしょう。何が喜びよとこういうかもしれませんね。否定しません。大変でしょう、きついでしょう、痛いでしょう、死にたくなることもあるでしょう、クリスチャンでも。でもね、その鍵をしましょうか。自分と状況を見ている限りそうですよ。イエス・キリストのあなたの目を上げて、十字架にかかり復活されたイエス・キリストの目を向けて、永遠に目を向けたときに、現状は何にも変わってなくても、賛美と感謝が溢れてくるんです。本当にイエス様を知っている人は。イエス様のあなたの目を向けたときに、イエス様から来る力が来るし、イエス様を賛美する。それ喜びって来るんです。いいですか？クリスチャンの喜びってね、美味しいものを食べたから喜ぶんじゃないんです。あ、もちろん美味しいものを食べて嬉しいですよ。 やっぱり食べ物になるね。ここで服の話にならないのが私ですみませんね。ね、一丁来を着て、ね、なんていうか上等な、あのなんだっけ、北野だったっけ、なんかイスラエルに上等な靴屋さんがあるそうですけど、ね、靴を履いて、あの高い靴はね、足が楽なんです。ご年配の方にはいい靴をあげてください。膝が全然違うから。もう若い時は私、1000の靴十分だった。高い靴履いてる人はね、愚かだと思ったんだけど、今わかります。全く違いますから、膝が。ね、だけど、だから嬉しいっていうのはもちろん嬉しいですよ。だけど、そういう嬉しいことじゃないんですよ。イエス様を知ってることの喜びってね、イエス・キリストを知ってる喜びって違うんですよ。状況がどうであれ、イエス様を知ってることの喜びってのはね、主を知ってる喜びなんですよ。愛されてる喜びなんですよ。変わらない愛が注がれてる喜びなんですよ。精霊と共にいる喜びなんですよ。それがクリスチャンの醍醐味なんですよ。それを失うと、どんなに状況が良くなくても、この世と変わらない喜びにいるだけ。だからその世の状況が悪くなったら、悲しみ落ち込むの。別にクリスチャンとして特別じゃないの。でも本当にイエス様を見上げるときに喜びが来る。弟子たちは、そのイエス様を見上げながら、まだ聖霊を受けてなかったですよ。でも、イエス様を見上げながら、喜び、神を賛美してたんです。つまり、イエス・キリストに目を向けると、喜びが来るし、賛美が来るんです。その喜びを満たされながら彼らを祈ったときに、聖霊が激しく臨んで、ペントコステが始まるんですよ。あの弟子たちは全く変わるんですね。で、今回ね、私いつもこう説教するときにね、なんかね、こう、悲壮感を持って祈ろうと言ってたけど違うんですよね。喜びながら祈っていた。踊りましょうかね。ね、あのね、踊るだけで笑ってもらえるから時々踊ろうか。私の説教なんかね、ちょっとどっちかというとこうシビアにこう聞きたいことが多いから、時々踊った方がいいかもしれませんね。ね、ね、いやね、あのここを今日語るといたんですよ。いつも宮にいて神を褒めたたいていた。神が父の祝福し、神が父を喜んでいたんですね。で、私たちはその主を見上げながら、本当に主を見たたえ喜びながら祈る、感謝をしながら祈る、喜びながら祈るときに聖霊を受ける。だから彼らはこの時ね、もっと悲壮感を持って祈ったっていうのはちょっと違うんじゃないかなって思い始めたんですね。弱さを覚えたと思う。恐れもあったと思う。だけどイエス様を見上げて本当に賛美したときに喜びがあって、その喜びに満たされながら踊ってが祈っていたんだと思うんですね。そこに聖霊が臨まれたんです。ジャック・ヘボとかね、我々プレイヤーチャペルって天に帰りましたけどね、チャーチオンダウェイってあるでしょ、よくね、パウロ6世この前、西坂でも話されましたけど、あそこの教会のプレイヤーチャペルっていうね、一番最初の街道のところに行ってね、祈り込んだんで、人が増えたからこう広くしてました、ね、で、そしてさらに、ウエストチャペル、イーストチャペルってあるんですね、まあ、大きいからね、今ね、だけど、その一番最初のチャペルを行ったんで、それでも大きいですけどね、そのチャペルを行って祈り込んだんですけど、なぜそこで祈り込んだかというと、そこはですね、初期の頃本当にジャック・ヘボが使わされて、みんなに祈祷会で御言葉を教え、礼拝で教えながら、意識して神を褒めたたえた場所なんです。で、天使が四隅にいるっていうね、まあ、今日は詳しく言いませんが、黙示録になるんですけど、だから支配を表すので、こうやって神を褒めたたえ、賛美をした場所。で、いつも土曜日に、水曜日の祈祷会でみんなで賛美し、日曜日の礼拝で賛美をし、で、他の日もジャック・ヘボで行ったけど、特に土曜日の日に、礼拝の前に行ってね、いつもこうやって街道で、まず神を褒めたたえたんですって。で、あのね、書いてあった本に、土曜日の日にヒーターをつけに行ったんですって。日曜日の礼拝のためになんでこれ、こう皆さんびっくりしないんですけど、私感動したんですね。土曜日の日からヒーターをつけて部屋を温めておくって、境内のゆとりと心のゆとりと街道の大きさですね。なんかね、日曜日の朝来て時間を考えないヒーターをつけておけしすごいなと思って、私ね、皆さん感謝が、私そういうとこびっくりするんですね。土曜日から行くんだなってね。一つは愛の大きさですよね。みんなが温まるように土曜日からちゃんと行くんだなと思って。で、ヒーターをつけて礼拝しようとしたら、銀箔みたいなのがパーッと散らばれてるんですって。えっと思って、なんか目がおかしくなったのがあって、外を見たらちゃんと見える。えっと思って、また見たら、で、別に日だまりたわけでもなく、もうあるはっきり、その分かった、神の臨在だって。臨在を見せてもらうんですね。で、しばらく経って消えた。でもその会でいつもいつも彼が神を賛美し褒めたたいた場所なんです。意識して神を賛美したんですよ。いつも。そしたら何が起こったかというとね、その次の日曜日にね、いきなり回収が2倍に増えたんです。何のプログラムもしなかった。伝道活動も何も。いきなり2倍に増えた。それから減らないでどんどん増えていったんですって。 なぜか、神が共にいるからです。神が共にいたら奇跡が起こるんです。皆さんで神様を褒めたたえ賛美していると臨在が注がれてくるんですね、溢れてくるんですね。でその話をしたら、ね、2人話しますね。1人は、ね、何度か話しました、ね、まだ若かった頃の佐田紀子牧師、あのこと失礼で今も若いですね。ね、彼女はね、会社名のまでが商事会社に勤めてたんです。結構ね、大手の商事会社にね。で、総務部かな、中にいたんですね。で、まあ、人間関係いろいろあったわけです。やっぱり総務だからね。でもね、ちょっときつかった。でね、彼女はそれを聞いてね、そうだと思ってですね、仕事を誰よりも早く先に行って、まだ誰も来てないその会社で、ね、その事務所で、事務所っていうか、まあ、ワンフロア大きいんでしょうね、行けるとこね。で徹底して神を賛美したんです。人が来る前に一生懸命主を褒めたて、あ、神様を褒めたてます、神を賛美した、ね、そして人が来て、あ、おはようございますってね、早いね、とか言ってですね、で毎日やったん。どうなった、ガラッと変わったんです。雰囲気は全部のんぐりしたんですよ。ガラッと変わったんで、それを感じたら先輩もいて、なんか今度日曜日ちょっと空いてる、お話したいとか言ったら、いやごめんなさい、日曜日ちょっとね、どうしたのって、いや長崎まで行くんです。何しに行くのって、いや礼拝に行くんです。え、礼拝って、クリスチャンなんです。あ、そう、前からね、佐田さんとお話したいと思ってたんだけど、私も連れてくれるって言ってね、いつも佐野国社ですね、当時7班だったっけ、4班だか忘れたけど、かっこよかったオートバイに乗ってやってきたんですね。その日はね、カモメに乗ってですね、その人と一緒に来ました、先輩とね。先輩もカモメに乗ってきた、わたわた礼拝に救われましたよ。まあ、福岡だから毎週通えなかったけどね、救われちゃったんですよ。のりこ、僕と話がしたいと思ったんですよ。何か分からないけど話がしたいと思ったんだ。なんかね、そういうのがあった。臨在が変わったのと、賛美してるから彼女自身が、彼女に精霊が何かあるわけです。満たされてるからですね。でね、私がいつも話す吉野南牧師の言っちゃいけないか、ファーストフードの話。ね、今日はいちいち話しませんが、彼は実はポイントがあるんです。この前初めて彼が自分であの時の話を赤裸々にしました。今までもちょっと言ったんだけど、私はその話を聞いたり、いろいろ話を聞いて、私話したけど、知らないことがあった。その、ある売り上げの悪い店に断ったけど、何度も頼まれて、神聞いたら行けって言ったら、その古株の男性と古株の女性が猛烈にぶつかってきて、アルバイトにも無視しようと言って無視されるようになった状況。で売り上げは一向に上がらず、クレームだけなかったのにものすごく増えて、1年分が1回ときで、ね、それで店のみんながアルバイトがどんどん辞めていくという最悪になって、上司に呼ばれて、そしてお前何やってんだって言われて、よっぽど言おうと思ったら、神様がまだ私働いてないって言われたから黙った後に、彼は今まで神を見たままだったことを悔やんで、何をしたか、朝晩の時はね、誰よりも早く行ったんですって。誰も来てない時にその店でね、もちろん準備はするんですよ。でも準備をする前に、とか準備をしてからかな、とにかく人が来る前に徹底的に礼拝をしたの。神様、あなたは素晴らしい、あなたは、いや、あなたは素晴らしい、最高の人だよとこう徹底して神様を見ていただいたんです。そこで人が見たら気違いと思ったかもしれない、言ってましたね。人が見たら俺バカに見えたと思うけど、ね、あれがあるんですね、監視カメラ、ね、神と監視カメラ以外は知らないと言いながらね、言ってました。面白い、彼にしては珍しいですね。結構面白く言ってましたね。で夜晩、遅晩の時は一番最後まで残ったんですって。あえて最後まで、一番最後まで残ってみんなを返してから、誰もいなくなったところで徹底しちゃったんですって。そしてバイト中にあんまりきつくなったらトイレに駆け込んで、いつもように感謝を賛美したんだけど、ちゃんと朝晩の時は誰よりも早く行って礼拝をし、遅晩の時は誰よりも遅くまで残って礼拝をし、神を褒めたたえたんですよ。徹底して神様を褒めたたえた。そしたらいつも話すように、ある日出てたとね、接待で接客に出たときに、その猛烈な文句言われたけど、証しをしたときに、証し、ね、どうして帰ったと言って救い泣かして、不登校の話をしたら、その人の息子さんが引きこもりで祈ったとき答えられちゃった。でもう一人は祭日の日に8人のはずがいろいろあって3人しかいなくて、あと2人は新人で最悪の状況のときに、そのもう一人の福祉の人が、その日はオフなんですけどね、主婦だからね、祭日はちょうど目線が通って、目があって、しばらく経ったら助けに来てくれて、いろいろやってくれた後に、何もやってないんですよ。彼女は勝手に、私は南さんのことを誤解してみたいです、ごめんなさいって言って、そのね、あの買い物が遅れ、それからからった店が一変に変わった。いつもように離職率はね、ものすごく高かった。片っ端がやめていったバイトは 誰も辞めなくなった。クレームがゼロになった。売り上げがガーッと伸びた。1000店舗以上ある全国3位になったんです。これはすごいちょっと半端ないですよね。何が変えたか、南君を褒めたたえないでください。彼は幸せ太りしている一人の牧師にすぎません。でも彼がしたことがある。神を心の底から褒めたたえたんです。その問題の場所で避難行動をみんなに無視されているその場所で、そこで彼は神を褒めたたえたんです。朝早く行き夜遅く残り、そこで神を徹底して褒めたたえたんです。もしかしたら今あなたはいろんなこうなんか針のむしろって言いたくなるような人の前にいるかもしれない。霊的に最悪っていう場所にいるかもしれない。空洞だらけの場所にいるかもしれない。あなたのことを悪く思う人たちに囲まれているかもしれない。でも皆さんでか、その環境が問題なのではありません。そのただ中で神様は今も生きていて、そこに主はおられる。その主に目を向けて、その主を心の底から褒めたたえてください。人がいたらやりにくいなら神に祈ってください。人がいない時間帯とか人のいない方法を神様教えてもらって、本当にそこで神を褒めたたえてください。神が来てくださいます。神が来られると雰囲気って本当にあるんです。雰囲気っていうのはね、実際本当にあるね。アトマスフィアって言うんだけど、これいわゆる霊的な状況なんですよ。変わるんです。中国の地下教会のクリスチャンたちは捕まります。そうすると作業という名のもとに医療させられる。彼らが率先していった場所は知ってますか？汚物の処理場なんです。で、ここだけはみんな行きたがらないんです。匂いもすごいし汚いし、匂いってつくからね。そしてもう一つ一番大きいのは、役人たちがついてきて見張りするんですけど、近くまで来い、遠く離れてね、もう行ってこいって言って、あんまり汚いし暗いから遠く離れて見てて、勝手にやれって感じで遠く離れてる。みんな地下教会のクリスチャンたちは捕まった後そこに率先していった。どうしてか、そこに行くと役人たちは遠く離れてるから、汚い植物があってすごいんですよ。でもそこで神を思いっきり誰にも文句言われずに賛美できるんです。暗唱している言葉を宣言できるんです。彼らはそこで神様を心の底から褒めたたえて御言葉を宣言した。書いてある。汚物の匂いが勝ったとは書いてない。汚物が勝手にパーッと流れて気になったとも書いてない。でも書いてある。天国が来たって。いや、人って霊的存在なんですよ。本当に霊的存在なんですよ。周りがどうであろうと、神が来てくださったら分かるんです。そんなの関係ないんです。本当にそこに神がおられても、彼は喜び出されて、本当に喜び出されて、その方が帰ってくるんですね。それを繰り返したんですからね。で、そのうちに役員たちがね、なんでお前ってこう言ってね、何かあるのかってこう聞いて、そのうち役員たちが大体行くんですね。なんか問題があるから、本当に治るのかとか言ってね、治りますよって祈って、人がいない時に来てきて祈ると癒されちゃう。家族でもその人でも。そしてその役人たちが救われていくって、その繰り返しで中国地方がぐんぐん伸びていったんですよね。だからね、周りの状況に翻弄されないで神様を褒めたたえる。心から主を賛美する。そこに聖霊が来られた。あ、私はもうすでに聖霊はいますよ。でもバブテスマが満たされる、浸される。で、教会で私がそれをすると、いつもより教会に人々を満たせなくて、教会にキリストがいるのが溢れ出すんですね。ここに聖霊が溢れ出す。初めて来た人もその聖霊に浸されちゃう。聖霊漬け。聖のバブテスマっていつもね、前は私説明したのこれは水8分目、いっぱいになったら溢れる、そういう状況だったけど、これ違う。私の聖霊バブテスマはそうじゃない。水槽にコップ突っ込んだら、聖霊が水だらけの中にコップ突っ込んだら水浸しになるでしょ。聖霊バブテスマって本来そっちなんですよ。聖霊漬けになるんです。で、教会に来たら、教会にもうあんまり聖霊と喜びが満ちてるから、入ってきただけで聖霊満たされて聖霊漬けになっちゃう。そしてあの階段から聖霊が流れ出す。聖霊の大洪水が長崎の町に起こる。聖霊の津波って言うと否定できないかな。でも聖霊があんまりぶわーっと大きく拍手してくるから、家も満たされ、人も満たされる。オンラインの皆さん、そこで聖霊が望むのです。信じてますか？キャラ、今日は調子いいから元気よく言ってんなって、あなたが思うのは事実か、私は信じています。 思い出したんですね。そのために来たんだってこと。リバイバルってのはそういうことなんです。人の努力や頑張りの上に神に手を置いてもらうことじゃありません。神の圧倒的な働きの中に私たちが入っていくんです。キリストはここにおられて、キリストは時が来たから人を救いたくて救いたくて救いたくて救いたくてたまらない。癒したくて癒したくて癒したくて癒したくて、キリストの方はたまらない。本当にそれを信じて神を礼拝し賛美する人がいたら、そこに聖霊が臨まれてその人を使わせていく。神の霊が働き始める。神が働くと人は癒される奇跡が起こるのです。あ、思い出した、よかった。先週私最後にミニストリーしましたね。これで終わりますけど、本当は最初に言ってもらったけど忘れちゃった。だから今言います。始まってるんですよ。最後にミニストリーしましたよね。それは何かというとですね、最後にミニストリーするところですね、あそこだけをね切り取ってね、ショートって分かりますかね、あの YouTube のショートに出すって、出すよとか言っても出しちゃった、ヨハネ牧師が。で一瞬ですね、ちょっと待ってくれって言おうと思ったら聖霊が言ったんですね、これは主から言ったことである。えっとか思ってね、まあそうだなと思った、その通りでしょうね。それで妻も聞いた時にえってしょった、そうですね、えっとか思ったんですね。そしたらね、前の前の人かな、言ったらですね、大阪のお姉さんがですね、何も言わないように言いました。ああ、まあ私誠って言うんですけど、誠って言うと麻婆という、64歳になって麻婆なんですね、やっぱ兄弟はね、麻婆。この前見てたらなんか祈りの動画が出てきたけど、あれいいねとか言うんですよね。もうすぐに手を置いて真剣に寄ったよって、あれいいわとか言うんですよね。で、あそうですねとか言いながらですね、これは神の語りかけと思ったんですよね。で今までももちろん真剣にやってたんですよ、間違いないですね。でもメッセージのためにしっかり祈り、ミニショットにちょこっと祈ってたんですね、真剣にちょこっと。でもこれね、それを聞いてから先週からですね、本当にメッセージのためだと思うに、ミニストのためにも真剣に祈った、教会でも祈ってもらった、妻も真剣に祈った。そしたらですね、ミニストした時にね、聖霊が臨んできてね、先週覚えてます、がんのことをね、ガーンって示されたの。いろいろがんが出てきてね、来たんですよ。本当に自分で適当に言ったんだけど、本当に来たから言ったの。そしたらね、水道管も来たんですよね。でなんか、水道管かと思いながらね、そしたらですね、これ日曜日やった、月曜日の日にね、長崎教会にメールが来たんです。それをね、牧師の方が教えてくれました。主の名を賛美します。この方は静岡の方です。今までにメールもらったことがあって、他教会です、他教会の方です、静岡の方です。いつもメッセージをありがとうございます。まあ他教会だけど、うちの礼をずっと聞いてくださってる。癒しの報告です。血液検査の結果で母親が水道がんだと言われていました。余命宣告されていました。先週から発熱していて入院する手前でした。祈りをしていたところ、昨日の礼拝ってのが月曜日だったら、先週日曜日の礼拝で水道がんが癒されましたと板谷誠牧師から宣言があり、これは言って祈るしかないと信仰で母のお腹に手を置いて祈りました。今朝って月曜日の朝、時の日の朝、母がお腹が痛いというので医者に行くと、医者が血液検査の結果を見て、がんの数値が下がっていると言います。もう入院も薬もなしです。ハレルヤ。まだキリストを疑う、長男がキリストを疑っているそうですけども、長男にも神様ご自身をお話しくださいました。長男はこれを聞いて、ああ、神様いると思ったんですね。ありがとうございます。神様、井田先生もありがとうございます。いいですね。私ではなくて神様が素晴らしいんですね。まあ、ついでに私にもちょっと感謝してください。ついでにね。で、ついでで全然結構です。なくてもいいですよ。神様には感謝してください。で、神の教会のため私も祈っています。機会を見て礼拝に出席させていただきたいとですとかって名前書いたけど、オンラインというか名前書いてますね。他教会の方なんで。で、ね、神様に感謝しましょう。ハレルヤ。あれね、いや神様、すいません神様こんな言い方で。本当にするんだなって、すいません神様、失礼ですけど、不信仰でしたよね。見事だと思うわ。神様の方は癒したいんですよ。神様の方は救いたいんですよ。本当に私たちを愛しておられるんですよ。あの人もこの人も、あなたが大切に持っている人も、敵対している人さえも、でも頑張ってもらえできないんですよ。弟子たちもそうでした。でも彼らは祝福されて神を褒めたたいていたんです。私ね、一生懸命祈ってたと思ったんですよ、秘書感持って。で私もそうしようと思うけどね、秘書感持って祈るんですけどね、最後までいかなくてくれないのね。秘書感持って祈ってるとなんかしんどくなってくるの。分かった、喜びながら神を褒めたたいたんです ね。女の人が舐め出しちゃいけないけど、いつも前出て歌ってる人がいるでしょ、こんなことしてこんなことしてこんなことして。いやね、 おたびの話を賛美しみて礼拝しましょう。本当に喜びを持って主を称えましょう。そして祈るのです。待ち望むのです。すでに聖霊がおられるから、聖霊があふれてきて力が流れ出します。愛が流れ出します。それがこの教会の使命なんです。リバイバルが召したから、神に働いていたことが召したから。弟子たちは使徒行伝の時それを見ました。私たちもそれを見始めています。見ましたって言います。見始めています。もっと大きな聖霊の流れがやってきます。お互いを通して、ね、神を褒めたたえて賛美しましょう、ね、嬉しいですね。そういう人がいてくれるといいですね。あの信仰の町祈祷会っていうのを金曜日にやってるんですね、ヤハの牧師はね。でね、あのうちの長女が言ってですね、祈祷会する前に1時間賛美するしまくるなんて失礼ですけど、賛美をするわけですね。まあね、すごくいいみたいです。私残念ながらね、ちょっといつもその時ね、いろいろ入っててできないんですけどね、あの一人で賛美できないのに来たらいいんですよ、教会に。一緒に賛美して、で賛美の時歌えなかったら、いや静かに聞きながら自分も心を合わせればいいんです。で元気になって立てればいいんです。年配の方はね、自分は立てない踊れないって気にしない。神は心になる、御心になるからね、座ったものでもいいから賛美をする。声が出るときは思いっきり声を出す。声が出ないときは静かに賛美をする。調子がいいときは思いっきり踊る。悪いときは座っててもいい。で人が座ってようが立ってようが気にしない。ただ手を挙げることは聖書に書いてあるから、挙げれる人は挙げてください。挙げれるのに挙げないってことじゃなくて、挙げれないのに挙げる必要はないから。でもね、手を挙げるのは聖書に書いてあるから、挙げるとすごくいいですよ、ね、でこれをね、これね、もうちょっとこれ書いて、ね、いつも宮にいて神を褒めていただいていたって、この言葉を今日は主に示された。そうして彼らは待ち望んでいたとき、ペンテコステがやってきた。爆発が起こったんです。この長崎のうちに爆発が起こります。あなたの家族に爆発が起こります。あなたの職場に爆発が起こります。あなたが住んでいるその場所で爆発が始まります。オンラインの方、あなたがいるその場所に、あの家に、その地域に爆発が起こります。聖霊が来てくださって、あふれてくださって、聖霊の洪水が始まるんですね。それをね、どうぞ皆さんね、期待してほしいと思いますね。賛美なんですね、今年皆さん知ってます？長崎教会からね、長崎金曜日の賛美大会にね、17チーム出るんです。私牧師としてね、嬉しいの。ある方言いました、課長会とあそこは合同しましょう。しません。課長会は課長会。それとは別のチームです。でリーダー別だから17チームというところ、17人がリーダーになっているということですよ。本当嬉しいですね。うまいとか下手なんて関係ないですよ、賛美なんだから。私ね、思った、去年まで何とかして出てもらったんですよね。いろいろ声をかけて一生懸命やってたんですけど、今年やめたの。本当にで神様が言う人だけやったらいいって。ほや勝手にね、なんちゃって賛美大会なんか始まっちゃってですね。なんちゃってですよね。そしたらですね、17チーム出るんです。私牧師としてね、とっても嬉しいです。出てくださる方々、牧師としてね、主にあって感謝します。あの本当に嬉しいです。でもね、本当に喜んで将来してくださいね、心から。その賛美がね、聖霊の力を解き放つのです。聖霊の愛を解き放つのです。そして人々がね、神に帰ってくるんです。約束されたリバイバルがね、見える形でね、始まってますけど、もっと大きく始まってくるんですね。それをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておる神様で、私たちに今日も生きて働いてくださることをありがとうございます。弟子たちと同じように私たちは噂を覚え、書きを覚え、罪深さを覚えますが、そんな私たちを愛してくださって、あなたの愛は何も変わっていません。あなたのことも変わっていません。あなたが弟子たちを祝福されて天に行かれたように、主の方が私を祝福しくださっていることありがとうございます。その祝福をいただいて、今日も礼と誠を持ってあなたを礼拝し、喜びを持って主を見たたえながら、私たちに賛美し祈る力をください。ありがとうございます。そしてあの時の弟子たちのように、まさに聖霊が望んでくださって、一人一人の心と体と思いを聖霊で満たし、その聖霊の力を持って体を癒し、心を健やかにし、霊を聖霊で満たして、上から来る力で、聖霊の力で満たして使わせていってください。家庭に、職場に、地域に、人々に、そして一人一人を通して、あなたが人々を救い、癒し、解放し、回復を与えてください。 あなたはそうなされることをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれないので、まず変えてもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。その願いと求めに主は聞いてくださいます。体が痛んでいる方ですね、そこ痛んでいる分に手を置いてください。で、心に、まあ、病気ですね、心の鬱とか、ね、踏みとかいる方は胸に手を置いてください。心に痛みを感じる方は、霊的な問題を感じている方はお腹に手を置いてください。で、自分はいいんだけど、自分の家族や友人という方はその方を思い浮かべましょう。その方が今どこにいたとしても、私はその方に手を伸ばすことができます。境内の問題の方は境内を主に乗りましょう。人間関係なら人間関係、仕事のことなら仕事、学業なら学業、どんなことでも主は聞いてくださいます。笑われません。あなたの転がりになって答えてくださいます。ここにキリストが見せておられます。主に期待してください。主は働いてくださいます。今から祈ります。私に転がしてください。二人は心一つにすると祈りは答えられると書いてあります。天のお父様、主イエスキリストの名によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。ここに見せておられるキリスト様、イエス様、あなたが一人一人の叫びに応え、体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、言葉を与えてください。ここにいる人一人、離れている人一人、その方がどこにでも今あなたの手を伸ばしてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。手を置いているその場所に聖霊の力から癒しの力を注ぎます。癒されよ。足汚れた霊、不信仰の霊、恐れの霊、鬱の霊、汚れた霊、その人の力出ていけ。病の力よ、病の霊よ、イエス様の十字架のところに行け。イエス様は十字架で全ての病を引き受けて十字架に代わり黄泉に下られたことありがとうございます。病をイエス様と共に地獄に行け。復活された死の復活の力と聖霊の力を今その人に注ぎます。イエス様は何よって癌を消えてなくなれ、病気をその人の力から消えてなくなれ。イエス様は何よって復活の力を、聖霊の力を注ぎます。その人の力、痛みを消えてなくなりなさい。背中の痛み、歯の痛み、今イエス様って命ずる、癒されなさい。奥歯が痛い方、あと噛み合わせがおかしい方、イエス様って命ずる、癒されよ。目が調子悪い方、まあ、すごくなんか痒いっていうんでしょうか、痛いって方、イエス様って命ずる、癒されよ。もう何十年も目薬をさしている方、だけど、よくならない方ですね。イエス様は今その方に、あなたが手を置いてその目を完全にしてください。イエス様って命ずる、白内障完全に癒されなさい。緑内障完全に癒されなさい。目に触れてください。眼圧よ、正常値になれ。イエス様って目を癒されよ。目のかゆみ、痛みをイエス様って命ずる、その人の力消えてなくなれ。右手の調子がおかしいですね、腱鞘炎、イエス様って命ずる、癒されなさい。なんかある方に関してなんかちょっと、まあ、一つなんかこうちょっとなんかいろいろ思いがある方ですね、その思いを変える必要はありません。そのまま主のもとに持っていき、それを全部神の手に委ねなさい。こういう思いがあります、そのまま神に委ねますって、神様がそれを受け取ってあなたに癒しと和解をくださいます。イエス様は何よって許しと和解を宣言します。甲状腺がん、前立腺がん、水道がん、イエス様って命ずる、癒されなさい。大腸がん、直腸がん、イエス様って命ずる、癒されよ。転移も再発もないように、今体中にある悪性腫瘍、良性腫瘍、すべてのがんをイエス様は何よって命ずる、死の十字架のところに行きなさい。その人の体の内からがんを消えてなくなれ。良性腫瘍、悪性腫瘍、イエス様って命ずる、完全に消えてなくなれ。復活の力、聖の力を注ぎます。感謝します。ありがとうございます。不眠の方がいますけど、不眠の方ですね、夜聖書のことを徹底しなさい。眠れなかった朝まででも読みなさい。でもその次の日から眠れるようになります。だから夜ですね、眠れないと言いながら別のことをしている人、特にスマホをしている人だと思うんですけど、あなたは本気で夜眠りたいと思っていません。まずそれを悔い改めなさい。そして本当に私にその時間を真剣に捧げて、夜その神様のために時間を捧げなさい。 主のため、私のために眠りなさい、悔い改めなさい、そしたら私はあなたに眠る力を与えていきます。告白を変えなさい。なんかいろんな症状を言っていろんなことを言った方がいますけど、その告白を変えなさい。主が癒してくださったことを宣言しなさい。夜眠れることを主がしてくださったことを宣言しなさい。その告白で変わっていきます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様本当にありがとうございます。不眠の霊、イエス様って見てその人の力出ていきなさい。癒されよ。感謝します。ありがとうございます。300万という言葉が来るんですけど、必要な方がいますけども、その方は主が答えてくださいました。ただこれちゃんと11献金をすることと、あなたはその必要を求めたらその必要にきちんと使ってください。これはすごく大事です。求めた通りに使ってください。きちんと11献金をした後、その時にこの境内は非常に祝福しまされます。安心しなさい。いやでもこれもあれも必要がある方はそれもちゃんと満たされていきます。あなたが主に真剣に求めた答えが来ますが、その求めた通りにきちんと使いなさい。それが祝福される秘訣です。ある方は今までも主は答えてもらったんですけど、主に最初言ってたことと違う方にします。その結果境内の祝福を失ってきました。悔い改めてもう一度主に真剣に求め、主の前にまず十字献金をした後、主に言われた通りに用いなさい。その時に主はあなたを祝福されます。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アメン。まず感謝を感謝しましょう。ハレルヤ。はい、チェックしてみて何か変化があった人いますか ね、 なんかね、この前の人がいたんですけどね。はい、はい、それじゃあ、オンラインしてまた今日も何かあったら、ね、教えてほしいと思います。お出しください。ハレルヤ賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ恋に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の差し交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。ハレルヤ。はい、どうぞお座りください。お知らせ